ケリーの住まい大好き。皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮テローです。今日も住まいや生活のお話と、80年代の洋楽でお送りしたいと思います。それにしても今日、すごい低気圧でしたね。もう台風と変わらないような、ものすごさでしたけれども、皆様のところ被害などはなかったでしょうかね。これから冬に向かいますので、傷んでるところはあるいは気になるところはあったら、早めに直すようにされた方がよろしいかと思います。それと風にも気をつけなければなりませんね。風といえば先週の土曜日、うちの長男がですね、小学校3年なんですけれども 39.3 度の熱を出したので、これひょっとしてインフルエンザじゃないかなと思って近所の小児科に連れて行きました。病院内は小さなお子さんを連れた家族連れでもうまさに満員と、まあこれすごいなと思いながら30分ぐらい待った上で、診察を受けました。幸いにして喉の腫れもなく、いろいろ見てもらったんですけれども、咳も鼻水もなく、まあ、特に異常はないと、まあ、本当に熱だけだったようです。まあ、これ体が一気に冷えたせいかもしれないなと思いました。と言いますのは、この日の朝は、みぞれ混じりの雨が激しく降り、とても寒い日だったんですけれどもね、うちの長男、気温の高い日と同じように膝丈のパンツ姿で、長靴も履かずに、学童保育まで歩いていきましたので、迎えに行った時には上着もズックもずぶ濡れの状態でした。こんな格好で15分も歩いていたら、体が冷えるのも無理もありませんね。さて長男の方はね、翌日曜日には、熱も下がりまして、無事に月曜日から学校に行ったんですけれども、ここでふと思ったんですね。自分の平熱って一体何度なんだろうなと思って、試しに測ってみることにしました。実は平熱が高いか低いかによって病気のなりやすさ、また疲れやすさが全く違ってくるんです。今日は知っているようで意外と知らない平熱にまつわるお話をいたします。タイトルは自分の平熱をご存知ですかです。これからの季節知っておいたらいいような情報をお話ししますので、ぜひとも聞いてみてください。はい、マライア・キャリー聴いていただきました。もう12月ですからね、クリスマスソングもちょっと織り交ぜていこうかなと思っております。さて、本日ですけれども、自分の平熱をご存知ですかというお話をしてまいります。試しに自分の、私の平熱を測ってみたんですけれども、 36.2 度、まあ高くもなく低くもなくといったところでしょうか。まあ、以前よりはマシになりましたけど、思ったほど高くもないなとちょっと思いました。まあそれでもですね、私もともととても平熱が低くて、かつては日中であっても体温が 35.7 度、あるいは8度、まあ、それぐらいしかないことが多く、まあ、そのせいでしょうかね、 36.7 度ぐらいまで熱が上がりますとかなり辛くなってくることがよくありました。まあ、一般的にはね、37度を超えないぐらい、高熱というふうには判断されないと思うんですけれども、普段の平熱よりも1度高いということは、もうその時点で体が普段とは全く違う状態であることを意味しています。そしてその当時なんですけれども、1ヶ月に1度以上の割合で熱が出ていましたので、その度に内科の病院にかかっておりました。まあ、しまいにはその病院では顔パスになるぐらいでしたから、いかに頻繁に通っていたかわかるかと思います。ところで皆さん、体温が上がる仕組みご存知でしょうか。 風邪、インフルエンザなど高熱が出る病気はご存知でしょうが、これらの、ウイルスの影響で高熱が出ると思っている人が圧倒的に多いかと思います。しかし実際には高熱を出しているのはウイルス自身ではなく、皆さんの体が生まれつき持っている免疫機能のせいなんです。体の免疫機能といいますのは、体外からウイルスなどの異物が入ってきますと、血液中の白血球がそれを見つけてどんどん殺していきます。包み込んで、殺していくんですね。でウイルスは体内で、どんどん増殖していくんですけれども、ウイルスの増殖スピードよりも白血球の増殖スピードの方が上回れば、最終的には体にダメージを与えないで済むことになります。そしてこの免疫機能なんですが、体温が上がるほどに効率よく働きます。そして白血球の増殖も早くなるんですね。一説によりますと、体温が1度上がると体の免疫機能は3割増加すると言われるぐらいです。ですから体にウイルスなどの異物があると分かると、たとえ自覚症状がなくても、ご自身の免疫機能が高熱を出して白血球を増やすことがあるんですね。うちの長男の場合はまさにこのケースに当てはまったようです。はい、あーはー、聞いていただきました。今日は自分の平熱をご存知ですかというお話をしております。話を平熱の方に戻しますね。実は人間のベストな平熱は実は37度前後なんだそうです。平熱が37度ぐらいあると体の免疫機能もしっかりと働き、代謝も上がってスムーズに、体内への栄養補給もできるそうです。でも実際には私たちの平熱って実に様々、個人差が本当に大きいですよね。かつての私のように常に35度台という人もいれば、うちの次男のようにね、平熱が36度9分と、もう37度ギリギリという人もいます。で最近の傾向としては、やはり平熱が低い人が本当に増えてきたそうです。それでですね、熱が平熱が常に35度台あるいはそれ以下、つまり34度台の人を低体温症というんです。もともとは女性に多い症状だったそうですが、21世紀に入る前あたりからお子さんや男性にも増えているんだとか。この低体温症になりますと次のような症状が現れやすくなります。肩こりがひどくなる、太りやすくなる、疲れやすくなる、病気にかかりやすくなる。あんまりありがたいことはなさそうですね。以前の私はこれに綺麗に当てはまっていました。もはや立派な生活習慣病と言えるのかもしれません。この低体温の人が増えた原因ははっきりはしていないんですが、おそらく次のような生活環境が影響していると考えられています。例えば冷房の効いた室内で長時間過ごしている、湯船に浸からずシャワーのみの入浴ですとか、これは女性でしょうかね、体を締め付ける下着の着用、それと運動不足、さらに冷たいものや甘いものの食べ過ぎ、これも体を冷やします。それと過剰なダイエットですね。普段の生活で結構ありがちだなと思う事柄が増えているような気はします。思い当たる節がある人も多いんじゃないでしょうか。これをどうすればいいのかという話は曲の後で、お話ししていきます。はい、 TLC 聞いていただきました。今日は自分の平熱をご存知ですかというお話をしております。考えてみれば私たちの社会は低体温になりやすい環境とも言えますね。例えば一年中同じ野菜や果物に囲まれ、冬でも冷たい飲み物はアイスクリームがあふれています。またダイエットに関心を持ちながらも、お菓子や甘いものはたくさん摂ったり、 主食であるお米を食べない人も多くなってきましたね。普段口にしているこれら、体を冷やす食品や砂糖は内臓の働きをどうしても弱らせて、基礎代謝を下げる要因ともなってしまいます。すると運動不足からくる筋肉量の低下、それから履き物ですね、ハイヒールや自分の体型に合わないものを身につけるなども血液の循環を悪くしてしまい、体温を下げる要因になってしまいます。他にも過度なストレス、あるいは冷暖房による屋内と屋外との温度差、こういったものが自律神経のバランスも乱れさせることもありますよね。その結果、血管の調節機能がうまく働かず、それも体温の低下につながるわけです。漢方の世界では冷えは万病のもととも言われておりますけれども、やはり低体温そのものがもう万病のもとと言えるかもしれませんね。逆に言えば体温を少しでも、例えば、私の場合5年前に比べて平熱を 0.5 度上げたことになるんですけれども、こうやって体温を少しでも上げると病気にかかりにくくなったり、肩こりが軽減されたり、疲れにくくなったり、無理なダイエットをしなくても太りにくくなるという、いろんなメリットがあります。ですから少しでも平熱を上げる工夫をしていきたいなと思うんですけれども、それはもうそろそろ時間が来ましたので、また次回はですね、平熱を少しでも上げる工夫、具体的な方法を、いくつか、例を挙げながらお話ししていきたいなと思います。くれぐれも体を冷やさないようにお気をつけくださいませ。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。